主は皆さんと共に、また司祭と共に。マルコによる福音。主に栄光。その時イエスは12人の弟子に現れて言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。キリストに賛美。まあ今はですね、公開ミサを、休止中ということで、私もですね、ほとんど、信者さんの前で、ミサをすることが今はないのでですね、一人で今日はミサしてるんですが、せっかくだから説教をですね、録音したらいいかなというふうに、思いました。説教というか、説教ですね、一人で喋ってますが、今日は主の昇天のですね、大祝日にあたっています。イエス様が復活されて、40日後ですね、弟子たちの前でこの天にこう昇られてですね、神の右の座にイエス様がついたというですね、これが主の昇天にあたっています。私たちからすれば、弟子たちにすれば、この第一朗読を読むとですね、そのイエス様が天に昇って雲の中に入っていくのをこのポカーンと眺めていたというですね、なんとなく締まりのない感じになるわけですけども、でもイエス様の側からすれば、イエス様の本当の故郷というのはやっぱまさしく神の右の座っていうんですかね、神と共にあるっていうことですから、イエス様はやっとこの故郷というか、もっとあるべきところにこの戻られたということですね。イエス様にすればそれは非常にホッとすることだったでしょうし、この後聖霊の働きが人々に下ってですね、教会が別の展開をしていくことになるわけですけれども、イエス様の本当の故郷はやっぱ神のもとだということですね。生きた人間のイエス様の故郷は、ナザレだったわけですけれども、でも本当の故郷は、神様の、元だということですね。それを改めて私たちも思い起こしたいというふうに思うんですね。故郷というのは、ふるさとというのは、私たちにとってやはり、特別な響きがあるでしょう。私自身は神戸出身なので、東京で働いていると、どこか、アウェーっていう感じがあってですね、やっぱ関西の方がホームグラウンドという感じが、あるんですが、ただ自分が生まれ育ったアパートというか公団住宅ですが、壊されちゃってですね、何か今介護施設になっちゃったんですけど、なんかそれだけでなんかちょっと気持ちが寂しいような、人間としてですね、そういう気持ちになることは事実ですね。それぐらいだったらもちろんいいですけど、10年前の東日本大震災で自分のいた故郷が津波で飲み込まれちゃったりですね、あるいは原発周辺の人は自分の故郷に、ある意味、生きてる間二度ともう帰って住めないというですね、本当に災害や何かによって自分の故郷にもう二度と帰ることができない、あるいはその故郷の姿が全く変わってしまったとですね、故郷を喪失しているっていう人も、非常に何て言うんですかね、大きな心の痛みを抱えている人たちも多くいられるんじゃないかと思いますね。私たちにとってその、故郷というものが、どういうものであるのかっていうことも、最近ちょっと、たびたび思い起こすことがあるテーマではあるんですが、ノーベル文学賞を取ったいわゆる日系の、イギリス人ですね、カズオ・イシグロっていう小説家、 がいて、まあ、彼の小説とかいろいろこう読んで、まあ、5歳まで日本にいたんで、まあ、いわば日本が、まあ、彼の故郷のようなところなのかという感じもしますが、でも彼は本当に5歳までなので、その故郷のイメージも彼のこうなんか脳裏にこうある幻想としてこう刻まれて、そういう特別なところだというふうに、まあ、あの彼は言ってるんですけど、まあ、彼の、まあ、小説ですね、まあ、日本を題材にしたものもあるし、古き良きイギリスのなんていうんですかね、この貴族社会を描いた、まあ、それもイギリス人にとって一つの故郷かもしれない。そしてまた SF の小説もいろいろ書いてるんですけども、でも彼の小説を読んでると結局その故郷というものがいかに、まあ、儚いところがあるかっていうかですね、なんかこの脆いところがあるかっていうことを、まあ、非常に物悲しいものが、彼の小説を読んでると、まあ、それをひしひしとこう感じるような、まあ、小説が多いんですけど、まあ、故郷といってもさまざまなあのことで捉えたということですけどね。で彼の小説読んでるとあの小津安二郎の映画を見たくなって、まあちょっとなんかつながりかなんか分かんないけど、最近、まあ、さらに小津の映画ばっかり見てたり、もちろん DVD で見てるんですけども、でも古き良き日本の姿を、まあ、彼は描いてるんですけども、でもやはり、まあ、戦後の、まあ、映画を中心に見てると、やはりなんていうんですかね、その日本人が描いている故郷というものが、まあ、それはまあ家族のつながりということになるかもしれないですけども、まあ、それがいかに儚いものか、やっぱり一つの崩壊していく、そういう人間の悲哀を、まあ、彼のまあ映画もまあ描いているということで、まあ、最近はこの和夫石黒と大津安二郎のこと、まあ、小説とか映画とかなんかそういうところにちょっと身を置いたりしてるんですけれども、でも結局いかに私たちの故郷というか家族のつながりとか、あるいは私たちが背負ってきた伝統というものがいかに脆いっていうか儚いかっていうことを、まあ、ひしひしとこう感じたりしてるんですね。そして今、まあ、コロナがなかなか終わらずですね、私たちの日常生活もなかなかこう戻らないという、そういう現実の中で、じゃあ私たちはやっぱりどうなのかというと、やはり私たちの本当の故郷はイエス様と同じようにですね、やっぱこの地上にあるんじゃないっていうか、私たちは、まあ、イエス様と、まあ、もちろんと次元は違うんですけど、私たちもやっぱり神様の元から来て神の元に帰っていく存在だっていうことを、何かイエス様の昇天とともにもう一度思い起こしたいという気がやはりするんですよね。自分の故郷そのものとか家族そのものの、そのなんていうんですかね、それがたとえ喪失したとしても、あるいは今ですね、コロナの中である種人間的な交わりや家族のつながりが非常に弱くなってしまってですね、まあ、老人ホームとか病院にもお見舞いに行けないとかですね、でもそれは私たちのやっぱり人間の世界の一つの儚さと脆さを、まあ、象徴していると言えるでしょう。私たちの故郷はやっぱり神の国だ。でその神の国に私たちがそこから来てそこに戻っていく存在であるということを改めて何か思い起こしたいと思うんですね。で何か神の国とか天の国とか私たちにとって、まあ、現代人にとってリアリティっていうんですかね、現実味が感じられないところがあるかもしれないですけども、でもそここそ本当の故郷であるってことをイエス様の昇天がやっぱ語っている。でそこに私たちの基盤を置くならば、私たちがこの世界で経験する、まあ、家族のつながりがバラバラになったり、あるいは私たちのこの故郷が喪失したり、あるいはまあこの伝統的なこれがいいと思ってたものが実はそこに大きな問題があって、そこにより頼むことができない、まあそういう儚さや脆さを私たちはコロナの中でも経験するわけですけども、でもこの世の中はもともとそういうものであるっていう、そういう認識から、私たちは本当の故郷は神のもとにあって、それは変わらぬ神様の恵みと喜びと平和に満たされている、 そこに私たちは戻っていく存在だということなんですよね。で、それがあるからこそ私たちはこの世の儚さや虚しさに向かうことができる、あるいは神様に励まされてこの世界で私たちは歩むことが、まあ、できるということですね。まあその中で私たちはどう生きていくのかということなんですよね。まあ和夫石黒の最新の小説が「クララとお日様」っていうんですけど、まあ非常に、まあ、悲しげなあの SF の社会の話なんですけど、でもその人型ロボットであるクララの何か生き方、あんまり喋るとネタバレになっちゃうけれども、でもどこかやっぱりヒューマニズムがあるんですよね。やっぱ誰か他者のために尽くす喜びということをが語られててですね、まあそれも、まあ、何か和夫石黒の小説のテーマにもなってるんですけど、ある種ヒューマニズムがやっぱりあってですね、この儚い中でも私たちは何かを大切にしようと思って生きていく、まあ、そこに命の価値や人間の、まあ、その小説ではもうロボットなんですけど、ロボットの生きがいがあるかどうかちょっとわからないけれども、でもどこかに私たちは他者を大切にしようとする思いの中に生きていくときに、まあ、それは結局イエス様も大事にされたことですけれども、その心があるからこそこの儚いあるいは苦しみの満ちたこの世の中にもこの光と恵みがやっぱり差していく。で、私たちはそのような一人一人がですね、その儚さや虚しさを超えてなんか永遠の光に導かれた、まあそれを少しでも明かせするような生き方ができるように私たちは呼ばれていると思いますね。まあコロナの中でなんかもううんざりとか、まあ、教会のミサもですね、まあ、いろいろ考えて安全面のことから考えてちょっと一時的に休止していますけども、でもどんな状況であっても私たちは神の御旨を生きていくことができると思います。私たちの故郷におられるイエス様のその恵みの世界をやっぱりこの中でも私たちは生きていくことが、まあ、可能だと思いますね。主の昇天の後に聖霊に照らされて弟子たちがですね、喜んで人々に福音を語り神の恵みを生きた、まあ、その弟子たちの生き方も参考にしながら私たちがこの今の苦難や何とも言えない重い雰囲気をですね、まあ、乗り越えていけるそのような力と恵みをくださるように、そしてそのような生き方ができるようにですね、心を合わせて祈りを捧げたいと思います。